あ、こんばんは。どうやって上に上がってきてもらうんでしたっけ？やり方をちょっと忘れてしまって。コラボ招待っていうやつかな。コラボ開始。これでいいんですかね。
はい、こんばんは、お願いします。
お願いします。ちょっとあかりのみやさんがですね、間もなく来るんですけど、はい、ちょっと見当たらないですね、まだ。
そうです。
すいません。
はい、
よろしくお願いします。お久しぶりです、なんか直接お話しするのは。何年ぶりですかね。ちょっと思い出せないんですけど。
なんか最初、すごい最初の頃なんで3、4年ぐらいじゃないですか。
ですよね。え、それっきり話してなかったでしたっけ？そっか。あれだ。アーカイブを聞いたことがあったりするだけなのかな。
そうです、そうです。あとなんか、私がコメント職人になってたりするぐらいでした。
ありがとうございます。前回もそうだったんで。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。ちょっとね、招待とか押せばいいの？どこにいるんだろうな。すいません。行方がわからなくなってしまいました。9時っていうふうには。
伝えた。
お仕事ですよね。ありがとうございます。ちょっとあんまり長い時間でもあれなんで、1時間くらいでお話できればなと思うんですけど。
はい。お願いします、はい。
ありがとうございます。お願いします。あ、
お願いします。
5人来てるから来てるのか。コラボ相手を招待。これは招待、探して、
いたら
招待っていうのを押すっていうことでもって、来てもらえるんですよね。
はい。
一応タイトルとしてはですね、神仏に呼ばれるサインっていうことで、前回もね、ちょっと道明王のところに行かれたっていう話をしてたの、してくださってたので、桃尻さんも。なんかね、どういうふうにそういうサインを受け取るのかなっていう話をしようっていう打ち合わせはしてたんですよ。はい、
なるほどなるほど。
そんな話が聞けたらなっていうこととか、
はい、
思ってますが、来てないですよね。あ、よかった、やっと
来た。
よかった。
こんばんは、お願いします。
あ、聞こえるかな。
聞こえます。
あ、よかった。すいません、遅くなって。ちょっとなかなか入れなかった。どういうふうにするか。
ちょっとこっちもね、招待を押したかったんだけど、フォロワーの中から見つけられなくって。
うん、いえいえ。
よろしくお願いします。ちなみに写真はですね、今日うちで撮れたハイビスカスというか、ローゼルの、ハイビスカスティーになるローゼルの実です。
いちいちおしゃれだな。
いちいちおしゃれだな。
そうですか。
面白い。
そんな
おしゃれかどうかは、そん
な。ハイビスカスティーとかおしゃれでしょ、だって、小麦だよ。
そう、もう長年作ってるので、なんか、
あ、
この時期が来たな、みたいな感じで。
トマスさんの中では、別に通常運行な感じなんだね。
そうですね、そうです。通常作業で。
もうなんか、ローズヒップとかそういうの、なんか、ちょっとした、ちょっと、小金持ってるマダムが飲んでるイメージしか
あ
って
、ね、あのカフェとかではそんな、なんかちょっとピンク、
そうそう、
あ、ピンクっていうか赤色のね、この、
そうそう、
この赤色なんですけど、
うんうん、
ハイビスカス、まあ、ハイビスカスって言っても、沖縄とかハワイに咲いてるのとはちょっと違うんだけど、
お、
うん、ちょっと手を怪我するので危険なんですよ、これ。すっごい。
ね、なんか、
トゲトゲ
して。こんがりぼやいますよね。
そう。
うん、
だから、
うんうん、
とりあえずハサミで切って、茎から外して、数日置かないと、しおれてからやるっていう、今、しおれ待ち状態です。
しおれ待ちです。
そんな感じです。はい。
はい。
ということで、神仏、一応タイトルとしては、神仏に呼ばれるサイン。なんかここで読めなくなっちゃったの。どう見えてるんだろう。うん、サインということで、まあ、何がサインなのかっていうこととか、あとその、右脳でね、それをキャッチするためにっていうタイトルにしたつもりなんだけど、ここに見えるのは、神仏に呼ばれるサインと、点々点になっちゃってるから、ちょっと、正確に ちゃんと正しく入ってるか確認できないのはちょっと心配ですが、そういうタイトルでちょっとお話できればなって思ってます。
お願いします。
お願いします。あの前回ね、来てくださった時に、もう秋分の日だから、もう10日以上経つんだ、早いな。2週間か。とか2週間ちょうど経ってしまいましたが、
うん、
だいぶ前のことになっちゃうんですけどね、モージリンさんが、高畑不動でしたっけ、不動様のとこに行かれてっていうようなことで、ちょっと、あかりのみやさん気になってたって言ってましたよね。
ああ、そうですね。お不動様だから、なんかそんな強いところもあったんだって、ちょっとびっくりしました。赤肌不動？
高畑不動です。
あ、高畑不動。
うん、高畑不動村っていうのが、
はい、ね、教えてもらって、なんか、ホームページ見たら結構すごい、大きい、広いところだったっていう。
ああ、そうそうそうそう。
ありがとうございます。
すごいね。
私は車で30分ぐらいなので、
あ、めっちゃ近い、
はい、毎月行きますね。
ああ、ご祈祷してもらうんですか。
あ、そうです、毎月やりますね。
すごい。
ああ、もう何年もやってらっしゃるんですか。
もうでも1年半ぐらいになります
ね。あ、すごいですね。
毎月って、ね、
それをもう毎月、うん、
なんか遅れて、うん、遅れてなんか次の月にちょっとまたいでも、あの、そうですそうです、覚えててくださって、
うんうんうん、
今月ちょっと遅れて行くって電話したら、うん、ああジリちゃんねって言われるので。そうですそうです。
へえ、
なんかやってもらってなんか変わりました。何かがきっかけでやっぱりやってもらおうっていう風になったんですよね、ご祈祷って。
そうですね、私はやっぱり8トン断捨離をしてるので、実家の断捨離と、
うん、
お母さんの方の実家の断捨離をしたので、
うん、
なんかそれだけこう実家と母の実家の断捨離なんて、うん、ある意味カルマの解消になっていたみたいなんですよね、うんうんうんうん、それをやったことによって。
なるほど、
お
深いな。
なんかその今までの起こってきた結局事柄を、だからそれが私がやったのがみそぎだったみたいな感じになってて、
あ、
で親もおばあちゃんとかもできないことを孫がやったっていう感じなので、
あ、家計のカルマだったってことですよね。
そうですそうです。
うーん、
やっぱそれだけ背負っていたので。
背負っていた、
そうです、背負っていた。
だから言い方あれなんですけど、やっぱ8トン置いてあるとなんかもうすごいんですよ。なんか地味毛量的なの、地味毛量的なのは蒸発しているので。そうですそうです。やっぱああいうのって汚いところが好きなので。
そうですね。
あ、
結局なんか物をきれいにしないと出ていかないんですよ。
うん、
うん、
でその出ていく時も抵抗を結構与えるんですよね。
へ
え、例えばやってる途中に頭痛やら腰痛とか足痛とかやりたくねえとか、
すごい、
あとその親との罵声の飛ばし合いみたいな。
ああ。
そうですそうです。そうですそうです。親とか、本当よくこんな、本当子供産んだの間違いだよな、こんなんだみたいな、とか普通に、なんかもうやってる間とか普通に言ったりするので、
うん、
やっぱ人間関係にひびは入りますね、その時は。
なるほど。
はい。
うん、
そのカルマの対象です、
まあ、修羅場と貸すってことですよね。
そうですそうです、一旦修羅場と貸すっていう感じです、
うん、
でも私性格的にもともと B 型でサソリ座なんで、あの多分トマスさんは分かりやすいと思うんですけど、0か100かなんです私。
ほうほうほう。なるほど。
そうなんですよ、なんか50とか30とか70とかないっていう、
妥協はないんですね。
そう、
まあそうじゃなきゃやれないですね。でもね、
そうです、
でも
そやるかやらないか
だけなんですよ。それのやっぱ強い星を持ってくるだけあって、やっぱ背負ってたんですよね。
そうですそうです、で私一人っ子だったんで背負うのは私しかいないんです。
あ、そうだ。
そうそうそう、
すごい
な。そうだから結局やんなきゃなんないから、
うん、
もう今だってなってやりましたね。
それこそね、今日のあのタイトルにもなってるんですけど、うん、呼ばれた感があるんですが、今だっていう。 うん、
そうですね、この間三峯神社行った時はやたらその周りから行った話を聞くし、
うんうんうん、
なんかその YouTube とか TikTok とか見ててもやたらその三峯行った人の動画が流れてくるんですよ。
ほうほうほうほう、
あ、そうか、
なんかその行った、
そうかそうか、
そうです、で行った後、行った後変わったよって人のなんかそのツイッターの中身も私もなんかこう流れてきたりとかして、でまあなんか行ったことある人たちに聞くと、あそこは一回行っといた方がいいとか、厳しいから多分ジリちゃんに合ってると思うって言われて、そうですそうです、それでなんか呼ばれ、あ、じゃあもう出番、呼ばれてるかなってなりました。
うーん、
そうです、そのすごいちっちゃなきっかけで、なんか私はそのぐらいだったんですけど、
うんうん、
なんかうちの場合呼ばれると旦那さんがあの乗ってき始めるんですよ
なるほど、
そう、あれこの間埼玉神社行きたいって言ってたじゃん、明日明後日休みだけど行くみたいな、
え
なんかお前そんなノリで行ける神社じゃねえんだぞみたいになって、
とりあえずあ、そうなんだ、
でもなんか一緒に行ってくれたんですよね。
へー、なんかこう頑張って登っていくみたいな感じでしたもんね。
そうですそうです、前、ちょっと前に行った埼玉の駒神社の時もそうだったんですよ。
駒神社、
駒神社も調べてもらうと、あのめちゃくちゃ強くて、あの歴代の首相が行ってるような神社なので歴代の首相や議員さんとかが行ってるような神社なので結構強いんですよね。そうですそうです、駒神社ってね、あの高麗人参の高麗って書いて駒神社ね、ね、そうそうですそうです、
おー変わった、うーん、
そこもめちゃくちゃ強かったですね。
そうなんですね、です
なんかトーテムポールみたいな
そうですそうです、
なんか
そう入り口がもうなんか日本じゃない感じで
した、ね、日本じゃないだね、高麗って言ったらね、
そうです、
まあ、朝鮮っていうか、ね、
そうですそうです、
の名前だから、
うん、
え、強いっていうのは行くと何かこうエネルギー感じるっていうことですか、
うん、だから多分そのいつも高畑不動に入るときに、うん、なんか高畑不動本当に空気が違うんですよ。
あ、
そう、なんかあの鳥をくぐるともうあの背中本当肩をあのお坊さんにバシンって叩かれたみたいな、こう背筋がピンってなるみたいな感じなんですよ。結構ピンってなるので、あれと同じ感覚なんですよ、このその駒神社も三峯も。
うーん、
そうだから入った途端ピシッってなるので、だから多分本当にゼロか100かのとこなんだと思いますね。
うーん、
そうですそうです、でもなんかどこの神社に行ってもそういうそのこの3つなんですけど、最近行ったのはに行ってもこう自分から願い事ってしないんですよ。
ほうほうほう、
だからもう行ったらもう勝手に人払い起こるので、前にも後ろにも人がいなくなるんですよ。
すごい
そうで、お賽銭入れて、でこういつも守ってくれてありがとうってでっかい声で言ってます。そう、いつも守ってくれてありがとう、だから今も生きてられますっていうのを言って、なんかだからそのここに行ったから出世したいとかそういうのではなくて、いつも守ってくれてありがとうしか私は言ってないので、だから要望っていうお願い事をするっていうわけで言ってるわけではないんですよね。
お礼参り的な、
お礼参り的な感じですね。でも全然その神様に助けてとか、俺あのこれやってくださいとかも願ったことはなくて、ただ日々やれてるのでいつも守ってくれてありがとうっていうのは言ってます。そうです、
すごいですね。え、人払いっていうのは、うん、その断捨離する前からもうあったんですか？
断捨離する前、私神社とか行ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
行くような人じゃなかったんですよ。
あ、そうなんだ。え、じゃあ断捨離してなんかそれから変わった感じ。本当に
本当は断捨離する前に私本当にこの世から身を投げ出したくなるぐらい嫌な出来事が起こったんですけど、うん、それで本当に自分の身を投げてしまおうと思ったこともあったんですよ。
はあ、
でもそれって過去の自分がやったみそぎなので、
うん、
死ぬ勇気もないし、
うん、
でなんか最初死のうと思って、だったら実家汚ねえからだから八王子、今私結婚して八王子なんですけど、八王子に墓ねえし、うん、私死んだら多分実家の墓に入れられるけど実家も汚ねえし、だったら綺麗にしようかなとか思って、それで断捨離したのがきっかけなんです。
すごい。
だからどん底からの這い上がりです、本当に。
なるほど、はい、あ、もうめちゃくちゃきっかけですね、それ。自分が生まれ変わるための。
そうです、そうです。
うん、うんうん、すごい。
なんかこうあれだね、生き直しっていうか。
そうそうそうそう、
ね、一度自分はこう、もう以前の自分は、まあ、タロットに死ってカードあるんですけど、
うん、
要はそれは自分、今までの自分の終わりって意味なんですよね。そこから先は同じ自分ではもういけないっていう意味なんですよね、うん、だから変わんないといけないよあなたはっていうメッセージなので、まあすごく嫌なことっていうことが、うん、あの来る場合も確かにあるんですよね。
そうです、
変わらざるを得ないって。でもそれは実は変わらざるを得ないサインであって、
うん、
それでだったらもうってこう、だったらってこうひっくり返るじゃないですか、自分自身がもう捨て身っていうか。 その捨て身になった時に実は生まれ変わってるっていうことで、別人となって断捨離をしたという。
そうです、ことですね。そしたらハットンだったって
ことすごいね。
でも8トンを背負うにはそれぐらいしないとダメだったかもしれないですね。だから別人格にならないと。
そう。だからその時の過去の自分への禊でもあったし、うん、今までその実家が汚いの分かってるのに、
うん、
手を出してこなかった、うん、こう見てみないふりをした自分の禊でもあったので、うん、そうです、そうです。
すごい、これはすごいな。なんかね、あの掃除をし、まあ、掃除っていうか片付けをして、
はい、
まあ、自分自身生まれ変わらせるって、あのこんまりさんって人いるじゃないですか。
うん、
なんかまあ、あの方は、まあ、そんな、なんかたくさんの断捨離とか家のカルマとかではないとは思うんですけど、やっぱりその掃除が行き届いてないところにそういう、あのいろいろなね、うん、霊が宿るみたいなことがあるように、やっぱり心の中が整理できてないことの表れみたいな風にも言われたりして、何かしらが溜まってる状態っていうのは、心の中にもそういう、うん、クリアリングしなきゃいけないものが、まあ、残っちゃってるとかこびりついちゃってるっていうものを、多分その外にあるものはうちにあるので、その外にあるものを片付けることによってうちも片付いていくっていうか、なんかこうそういうことだったのかなっていう気がすごくしますね。
かなりなんか私はやっぱ断捨離やってから生きやすくなっているんで、
すごい、
うーん、
で結局その時捨て身だったので、
そう、ね、
終わって断捨離やって帰ってきてからスタイフで配信し始めたんですよ。
あ、そうだったんですか。
そうです、それからもう言いたいことを言ってこうと思って、でその時専業主婦だったんで言いたいことを言ってくると思って、で8トンの断捨離をした、マルチな主婦の日常っていうの
やり始めたはいはいはいそうだったんですね。
そうです、その配信、あそこの配信行ったら掃除できるようになるよとか、断捨離応援してくれるよとか、
うんうんうん、
そうです、そうです、リサさんが勝手にこう周りに広めていくみたいなことをやってくれたので、
うんうん、
そうです、そうです、長く続けて今やってられます。
そうなんですね。今ではあれですね、うん、こう講座とかされてるんですか、人に教えるって言ったらですけど。
ああ、そうですね、教える時もあるし、あとその聞かれた時はいろいろ、やっぱり人の話を聞くのはどうやら私この世に生まれてきた意味でもあったりもするので。そうです、なんかもともとその断捨離する前からマッサージ師だったので、マッサージセラピストだったので、人の話を、そうです、聞く立ち位置だったんですよね、いつも。
ああ、
自分より若い人もそうだし、自分より年いってる人もそうだったので、
うん、
いつも聞き役にっていうのがあったので、人の話を聞くっていうのはなんかもうこう 手慣れてというか、こなれているというか、もう自分の中で染みついているので、人の話を聞くのはとても、あと、あ、この人はこういう価値観なんだなとか、その枠にはめるわけではなくて、
うんうん、
なんかどういう親に育てられたんだろうなとか、
うん、
なんかすごい想像をします。
うんうんうん、なんか分かる気がします。
う
ん、やっぱマッサージ師さんとかだとやっぱ体触ってるから分かるんじゃないですかね。
そうです、そうです、
その言葉以上のものがね、分かると思うので、うん、 ああなるほどな、だからここ凝るよねみたいな、例えばね、そういうのはね、わかる感じがします
。うーん、
そうなんだ。そうです。なんか私がやってたことに全部精通、通じていたというか、その断捨離もそうだし、
うん、
なんかその掃除とかも結局自分が心地よくいるためにやってることなので、
うん、
でその今まで私がそのどん底だった時に、うん、やっぱり自分のことを後回しにしてたんですよ。
あ、
で周りからの評価気にしてたので、
うん、
なんかみんなから頼られる私でいないといけないとか、
あ、
ちゃんとしないといけないとか、
うん、
しっかりしている私でいないといけないとか、
うん、
自分でしっかり稼がないといけないとか、もうねばならないだらけだったんですよね、
うん、
だからそれで自分の首を絞めていたので、
うん、
とかそのどん底の後からはもう旦那さんに泣きながら、もう本当に迷惑かけるぐらいなことだったので、なんかもう別れてくれみたいな泣きながら言ったら、なんかそんな、なんか旦那さんもすごい理解ある人だったので、ね、
うん、
別に誰だって、あ、ね、間違いだって起こすでしょって、そうそうそう、なんかやっちゃったことしょうがないんだから、もうごめんなさいして次行こうって、一人じゃなくていいからって言われて、ボロ泣きしてその時それでやっぱ夫婦 の、 そのお金の話だったり、やっぱその夫婦関係の話だったりっていうのを、もう腹の中全部話した感じなので、それでやっぱ一個階段登ったなと。
あ、へ、
そこも断捨離だったかもしれない。
そうです、
そうですね、
うん、
なんかこう溜め込み体質だったんですね、きっとね、結構。
そうです、そうです。
ね、まあそれはもしかしたら親子代々っていうか、うんうん、皆さんいろんな意味で溜め込み体質だったところを吐き出すっていう、うんうん、
ありますね。うん、めっちゃあるわ。
今はもう全然それがないので、
うん、
そうです、そうです。旦那さんにも大っぴらに全部言えるので、今こういう状態とかも全然言えるので、
あ、
そうです、そうです、
軽やかになってますね。
そうです、最近は体の中も断捨離をしようと思って、重曹クエン酸水も始めました。
どうですかあれ。
あ、でもなんかうちの旦那さんすごい便秘ひどかったんですよ。なんかもともと若い時に事故、トラックにはねられたりとかしたのがあったので、一旦の冷え症とかあったんですけど、一旦の冷え症でこう結局血の周りがあんまり良くなかったので便秘がひどかったんですよね、
うん、
ひどい時にはもう自分で干潮しないと出せないぐらいの感じだったんですけど、
あ、
全然やっぱ毎朝晩飲んでるんですけど、やっぱ次の日ちゃんと出るんで、本当にじいちゃん教えてくれてありがとうみたいになって、そうです、そうです、よかったです。私もなんか生理痛とか、あと頭痛、気圧の一気に下がった時の頭痛とか、そう、PMS とかそういうのも全然なくなったので、めっちゃいいと思って、動ける私と思って、
あーはー、痛みがないとね、うん、
だから全然良くなりましたね。
そうなんだ。え、どれぐらい飲んでるんですか？
今も3ヶ月目ですね。
ああ、え、1回な、ほんの少しですよね、ジュースは。
あのお水200ミリに、
はい、
コンビニのデザートスプーンあるじゃないですか、
はい、
あれに1杯ずつ重曹とクエン酸。
あ、結構そんなに飲むんだ。
そうです、それを1日2回ぐらいですね。多い人だと3回から4回とかでやります
ね。なんか胃がもたれたりとかそういう感じもないんですか？
全然ないです、ね、
全然ない、最初から、うん、
ないです、ないです。なんか本当に飲む時も作りたてウィルキンソンみたいな感じで、
うん、確かにこれだけね、重曹入ってると結構シュワシュワですね。
シュワシュワだね、
うん、ビリビリかもしれない。
クエン酸も入ってるので、なんか自分のなんか体の疲れのバロメーターにもなってて、同じ量で作ってるのにやたら今日酸っぱく感じたなって時はやっぱ疲れてるので、
ああ、
そうです、なんかそういうのもあります、ね、
あ、すごくこう自分の体に目を向けることもできたんだ。
そうです、最近は
断捨離を、
はい、断捨離やって、家も掃除して、今は体の中の断捨離って感じです。
すごいですね、なんかめちゃくちゃ登ってっとるやん、うん、すごいな、
あと最近はなんか私が大好きだと思っていた方と一旦線を引くようにような決断があったんで、多分これ上がる前だなと思ってますんで。
なるほど。
人間関係変わるときって大体そうなので、う
ん、あ、人間関係変わるときね。
そうですそうです。あとは三峰行った後、先週の、
うん、
先週はあのすいません、うち洗濯機とオーブンレンジ召されたので、もう出番ですって感じですね。もう本当に出番ですって感じです、本当に。
結構使ったんですかそれ。
いや、だいぶ使いましたね。
ああ、そう、
洗濯機だけで20は超えたので。そうです、そうです
、うん、大きい買い物。
はい、だからもうそれもみそぎですね、やっぱ代償にした気がしますね。もうでも三峰行った後にこれなってなって、しかも2人で行ったから絶対そうだよなと思って、
あ、
旦那さんと2人で行ったので、もう家の中の周波数変わんの当たり前だなと思って。
そっかそっかそっか。
そうですそうです。だからなんかもう、に、あ、もう洗濯機もオーブンレンジも行った、もうしゃあねえなってなって。
そんな一遍に出るんですね。
そうですそうです。
へ
ー。でももうわ笑っ、もうなんかと動かなくなって笑っちゃいましたもんね、もう
ね。ここに出るかーっていう。
やっべやっべ来たって言って。そう、
へ
ー、そうです、
そうなんだ。
そうです、
電化製品に出るんですね。
なんかやっぱ周波数変わるからって言います
、ね、あ、そっかそっか、
うん、量子力学的だとね、
うん、
言いますよね。
電化製品は結構霊がつきやすくて、
うん、
うん、悪いものがそこで壊れたっていうことだよね。
うん、そうです。
そうそうそう。
タイミングがなんか三峰行って1週間も経たなかったんで、ね、そうです。す
ごいな。ああ、そうなんだ。
そうです。そう
です。三峰すごいね。
そうですね。
だって、で、秋分の日に話してた時に行ってきたっていうお話をされて、ちょうど今で2週間だけど、まあ、先週ね、9月、
そうです、そうです、
もう9月いっぱいの寿命みたいな。
そうです、そうです。
10月を迎えられませんでしたみたいな。
うん、でした。
ね。
すごいですね。なんかそれからほら、当時までのこの3ヶ月がすごく大事って言われていて、
うんうんうんうん、
ね、その3ヶ月でさ、思いっきり断捨離がいろいろできてってるから、
うん、
波動が上がってってるっていうか、
うん。
うん、
そうです。
秋がめっちゃ楽しみじゃないですか。もう今が楽しくてしょうがないんじゃないですか、
うん、なんかもうその自分がどん底だった後から断捨離して立ち直ってからは、
うん、
なんか嫌なことがあっても、
うん、
そのなんか上がる前って下がるじゃないですか、
うんうん、
だからなんかそっちに目が行くようになりましたね。下がってるその現実に、
あ、なるほどなるほど、
うわ今どうしよう、やべえ、もうやってられねえかもとかじゃなくて、やべえこれ上がる前だわ、また来たわみたいな、
うんうんうん、
わーみたいな、もうしょうがないみたいな、そうそうそう、お神様そんなに上げてくれんだったらもう私頑張るわってなって、
あ、
うんうん、だからもうニヤニヤして、あ、もうそう、上がる前、上がる前なんで下がってんですね、了解了解みたいな感じになりました。
そうそうそう、
でそうです、
だからその
ワクワクに変わったってやつ、
ま、そうです、
でもそれもね、一番下まで落ちたっていう経験があるからこそ、
うん、
そのフェーズにまで上がっていて、
うんうん、
なんていうかな、なんだろう、上がった下がったっていうのがそういう風に捉えられない人って元に戻っちゃったって思うんですよね、
うん、
要はまた落ちた時にそういう風に捉えられない場合は、しかももっと悪くなったらどうしようっていう、
うん、
逆に落ちてる時には
思うよね、
前の悪い時がどん底だったっていう風に思えなくて、また何か悪いことがあった時に、うん、前と同じぐらい悪いことになったらどうしようとか、前よりも悪くなったらどうしようっていう、うん、ま
あ、
不安が来ちゃうものなん、
うん、
まあ、来ちゃうものっていうか、うん、来ちゃう場合があるんだけども、
うん、
実はその、うん、ヤコブのはしごっていう考え方が生命の木にはあって、
うん、
まあ、その上の層に上がる時、
うん、
まあ、はしご状態、あの層になっているので、
うん、
その下のなんだろう、悪いことが起きているようでも、実はそれはなんか上の層に上がるための、その上の層から見たら下の層のいいことは上の層の悪いことみたいな形でつながってるので、それはもう結局はあの上に上がろうと思ったらある試練を乗り越えないと 上がれないっていう仕組み。でも逆に今文字にさんおっしゃったように悪いことが来てるってことは上に上がるためのはしごが来てるっていうことなんですよね、
うん、
でそれを逃げちゃうとかなんだろう悪いこととして思ってると悪いことにしか思えないんだけれども実は上の層に上がるはしごが降りてきてるっていうことだから、うん、あれまた上がれるのっていうふうに捉えられると本当に上がっていけるんですよね、うん、でまたそこから上がっていかないといけないんだけれどもでもそれはレベルが上がっていくことにはなるのでまたそしてまた次の試練も来るんだけどもでももうそれは上がることだっていうふうに分かっているので次から次へと試練をなんていうのワクワクに変えられるっていうのって、うん、スピリチュアルな人が言ってるまさに言ってるように何でもワクワクにできるっていう波動になってるってことなんだよね、
うん
うんうんうん、
それがそのなんていうかな5次元っていうか新しい地球に行ってる人の反応っていうか、
うん、
不安がないない細かな意味ではもちろん不安がないわけじゃないんだけれども、うん、大きく捉えた時に不安よりもワクワクが増さるか、
うん
うん、なんかそんな風にできるので、
うん、
いやすごいですね。
なんかあとやっぱ乗り越えてきた自分の中でこう道のりがあるんで、
う
ん、なんかやっぱ口癖も変わっていますね。前だったらどうしようとかだったんですけど、
うん、
今だといやどうせ大体大丈夫って
お、
どうせ私は大体大丈夫だからって、
お
それが口癖ですね。
お
本当にそうだね、大体大丈夫、
どうせ大体大丈夫、
うん、うん大丈夫だよ ね、 ね、なんとかなるわだよね。
そうそうそう、すごいな、
とても大事なこと。もう大丈夫なんて矢作先生がだから言う大丈夫だからって、
うんうん、あ
病気なんかでもなんか今日も聞いてたけど、うん、あまあそんなの大丈夫です、大丈夫って思えばもうそれでなんとかなります、心持ちって、それしか答え言わないもん先生も、
うん、
やっぱ現実を生きているので、そのもし自分に対してなんかあまり良くないことが起こった時でも、
うん、
私はなんかそのことに対してブツブツ言うんじゃなくて、うん、もう家中窓開けて換気して、もう水回りがっつり掃除して、
うん、
あもうこんだけやっとけば大丈夫だべっていう、うん、だからもう現実の行動にもう、あそうだった水回りちょっとだけ、あそうだ 2,3 日サボってたわとか、
うん、
ごめんごめんみたいなので、それでなんかもうがっつり水回りとなんか家の中掃除して、あともう本当にその日丸一日空いてたらもう完全にもう自分の中でもみそぎなんで、あの床磨きします、自分で手です
ご
い
やります。
すごいね、
うち一軒家なんで床磨きやったらもう2時間ぐらいかかってマジでハハするんですよ。
うん、
でもそれもみそぎだと思って、
うん、
でその床磨きしてる間もずっとありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうって言いながらやってます。
あ感謝ね、
うん、もうそのぐらいなので、だからそのなんかスタイフとかで配信するとやっぱいろんなことを悩みを聞いたりはするんですけど、
うん、
で私もなんかあんまりその人のことをこう文句言ってるみたいに思われるのも嫌なんですけど、
うん、
本当にだからトマスさんは私は違うと思ったんですけど、うん、なんかスピリチュアル名乗ってても現実うまくいってない人クソ山ほどいるんですよで私にしたらいやいやでなんかこう私がじゃあ現実どうなんですかとかっていうその人たちにコメントするとなんかすごい暴れ狂ったりとかするんですよね、
暴れ狂る
暴れ狂るなんかでも今はとか始まったりするんで、ああもうでもだってを言ってるようなやつらに
スピリチュアル
語る権限はないと思って、
確かに
私も別にスピリチュアルでも何でもないけど私は現実派だから、
うんうん、
ただその見えないものを味方にしたいんだったら目先の現実の努力をしないと誰もあんたの姿を、神様は頑張ってる人にしか手を差し伸べないからなんかその鬱だなんだとか言ってこう下向いてもうなんか自分ダメだとか言ってる人に手を差し伸べないから、神様は そこでなんか覚醒が起きるわけじゃないから、
うんうん、
だからいい加減夢見んのやめてくれって思うんですよ そう、現実生きれないんだったら、せっかく人間でこの現実を与えられてるのに、うんうんうん、それを謳歌できないのって私はすげえもったいねえなと思うので、
うんうん、
あと生きてられる時間も有限じゃないですか、
はい、
もしかしたらあなた明日にはこの世にいないかもしれないのに、うんうん、今そうやってブツブツ言ってるだけで人生終わらしていいのかって思うんですよね、そう、本当になんか、
うん、
やっぱりうまくやってる人っていうのはやっぱ見えない世界も見える世界も両方できて当たり前だと思うので、
うん、
いやそれができてないってことはあんたは語る権利ないって私は思ってるので、
本当に本当にそうなんですよね。
だから変な、だからなんかまやかしな占い師とかからこうなんかいろいろアドバイスとか言われても私受け取れないですよ。
もうだって文字にさんはもうなんか神仏にから受け取れるから、もうなんか別に全然必要ないと思いますし、
なんか本人そこまで思ってないんですけど、なんかすごいうぬぼれみたいな言い方で言うと、うん、お前より私の方が現実やってるもん
そうそう、間違いない、それは間違いない、
そうそう、現実もみそぎもお前より私の方がやってるから、お前に言われても何にも受け取れないと思うんですよ。
本当に
だって全然説得力ないじゃないですか、
うん、
私よりやってる人から言われるんだったら、
うんうんうん、
だから本当にもう神社の住職とかから言われるんだったら、
うん、
あ、じゃあ私もうちょっとじゃあ 2,3 日1週間に1回の床磨きを 2,3 日に1回にしますとかになるんですけど、
うん、
全然そうじゃない人から言われても、え、うん、お前何やってんのってなるんだね、
うん、
どこにいるのみたいな、全然私の雲の上から見えないんだけどってなるので、
うんうん、
全然受け取れないですよね私。なんか並びたかったらハットン捨ててこいやとか思ったり。
そうですね。本当に。
そうそうそう、ハットンすごいね。ちょっと今10トントラックを想像してあの大きさかとか思うと。
うんうん、
あ、まあタンスとかもあるもんね。確かに。
そうです。そうです。そうです。おばあちゃんの家は冷蔵庫とかそういうのも大きい。
ああ、そうですよね。
やっぱハットンとか行くんですけど。でもやっぱなんか そんだけ捨てても何にも困んないんですよね。
ああ、
うん、そうですそうです。だから全然やったらいいのになって思います。
そうですね、
そうですね、
なるほど。いやすごいな。
ジジロッソさんが来てくれました、ね、
ジジロッソさん、
こんばんは、ありがとうございます。
ありがとうございます。毎日生かされていることに感謝、伏せの心で日々生きる修行しておりますということで、
修行してるのすごいですね。
仏の心になりたい私っていう、なんですか、タイトルになってます、
うん、
ありがとうございます。
うーん、
なるほど。みそぎっていう、なんか今日は
そう掃除がみそぎってなんかすごいね、なんか火付き神事の世界みたい。
だって床磨きするとき私だから、お湯にそのなんだ
塩
歌丸と塩とお酒入れます。
歌丸
そうそうそうそう、歌丸、歌丸、歌丸のクリーナーがあるんですけど、
うん、
それで床磨くと結構足で結構サラサラになるので、
うん、
そう、それとあの明治神宮のお塩、神田明神とか、そうそう、神田明神のお塩と、
神田明神の、
そうです、
すごい。
あと日本酒を一滴ぐらい入れて掃除します。だからもう本当にみそぎなんですよ私、床やってる時は。
すごいね、なんかあの家の中に結界張ってる感じ。
うんうんうん、
うん、なんか今日もその矢作先生も結界張ってるっていう話を聞いたんですけど、
うん、
なんかそのやっぱり水とかっていうこと、水と塩っていうことを言ってて、
うんうん、
やっぱり水のエネルギーがすごいんだよね。だからさ、うん、あの水のレメディーとか言ってたかな、
うん
うん、なんかそこになんかそのノリトが入ってるから、
うん、
もう完全に結界
うーん、それはそれ専用の水があるってこと？
いや、普通、あ、水のホメオパシーだ。水のホメオパシーっていうか、うん、あれでなんかすごい水の力のことを言ってて、
うん、
だから今のその桃井人さんの話を聞くと、もうその桃井人さんのそこのなんか思いがもうそこの家の中をこうみそぎするっていう思いがすっかり入ってるわけじゃん。
水の中にってこと？
で、その中に、あ、うん、水の中にね、
うんうん、
その掃除するっていう時に、
うん、
うん、でそれを払うぞっ っていう、うんうん、もうその思いがもうそこの中に入ってるから、うん、もう水がそれを聞いて、うん、その思いを受け取って、うん、じゃあその祝詞で一緒にこの家の中を払いますって、
うん、
一緒にあなたの思いもすべてあのここで汚れを払いましょうっていう風に水がそれに応えてくれてるんだって、
うん
うん、だからあのどんどん綺麗になっていくんだよね。そうやって本当にモモロチリンさん、うんうん、自身も、うん、その家族もみんな払われて、
うん
うん、すごいね。なんかうん、無意識じゃないよねそれ。やっぱりさ
無意識じゃない。
私さ、うん、あの不動明尊をその毎月やってらっしゃるって聞いたけど、
うん、
そこの神社なのかな。そこの神社でやっぱりね観音様がついてるように思えるんだよね。すごく感じるっていうか、
うん、そこの神社って、
あの三つ峰、ね、三つ峰行ってから。
三つ峰はまだ2週間だから、
うん、
うん、でもね、
お掃除をしたのは 3,4 年前ですもんね、
うん、
あお掃除したのはね、うん、そうそうそうそう。でもそこから、
うん、
あの三峰に呼ばれて、
あもちろんそう、
変わったっていうのは、うん、あの神様だけよりも仏様のご加護がすごくある感じがする、
うん、三峰は神社だけどね、
神社だけどここ、うん、あのその山のところ、うん、小津があのここで修行してるじゃんね、
うん、
うんで弘法大師が十一面観音を、うん、あのここに本土あの本地として建ててるから、
うん、
本地堂として、
うん
うん、その十一面観音様の
十一面観音、
そうそうそうそうそうそうそう、うんうん、
そうそう、
なるほど。
いやすごいですね。ぜひ観音教も、
うん、
不動明王様もだけど
そうだからうち今それで結果になってるのかわかんないですけど、私もそうやって床掃除するし、
うん、
で今だからお札が3つ並んでるんですよね、
うん、
そうだから駒神社、三峰神社、不動高畑不動で並んでるので、
あ
だからリビングが一番 ピリッとしてるんですよ、うちは。
強い強い。
そう
あの水が記憶するっていう風にも言うので、
うん、
やっぱりその水でこうもちろん水と塩とお酒で床を拭いていく、その水が床に入っていくので、その床がもうしっかりとその記憶してくれるんですよね、その思いを。それがまあ結界となって隅々まで行き渡っているのがもう何層も何層も繰り返されてると思うので、その掃除でもちろん結界にもなっているし、その思いが水分として記憶されてるし、そこにだからそういう風にしっかりと結界が晴れたから三峰神社の神様仏様がお家の中に入れたんだと思うんですよね。
うん、
うん、駒神社とか三峰が一番新しいんですよね、
う
ん、きっとね。
そうですよね、はい、
だから例えばその三峰の神社との波動が合うようなお家になられて、そこでお迎えができてるっていうことになると思うんですよね。
うん、
そのご守護が入ったっていう、入っていただいたから、まああの合わない電化製品は壊れるし、合わないものたちは捨てることになるかもしれないですけど、またその空いたところに何かふさわしいものがやってくるので、そういう風にしてその三峰の神様の波動に合ったお家が完成していくと、空間が完成していくという感じかな。
やっぱ断捨離してから、そうですね、その物を手放して隙間が空いたら新しいもの入ってくるっていうのが、
うんうん、
私の中でもだいぶ記憶はされているので、
うんうんうんうん、
この新しいものも自分が心地いい状態でいたら心地いいものしか入ってこないですよね、やっぱり。
そうですね、
人間関係は特に、
うん、
でそのアップデートされた自分にちょうどいいものが入ってくるので、
うんうんうん、
だから人間関係が分かれても何にも何にも怖くない
さようならみたいな感じですね。
なんかあとやべ、次多分今の私にちょうどいい人入ってくる、
入ってくる、
ニヤニヤみたいな。
うん、
そうです。あと床磨きした後もう多分トマスさんもあのあかりの皆さんも分かると思うんですけど、私その後がっつり政治炊きますからね。
あそうなんだ
西洋政治。
そうですそうです、政治家の中も政治炊いて、でもう一回窓開けて、
うん、
はい OK ってやりますから、ね、だから40層なんですよ。
すごいな。
へえ、政治までやった方がいいんだ。
私はやってますね。もうなんかそれで最後って感じなので。
政治は自分のお家で育てて見える？
あ、育ててないです。全然買ってるやつで。
あ、買ってるんですね。
買ってるやつ。
育てればいいよ。もったいない。草だからどんどん生えますよ。
でなんか下手したら100均とかに売ってる政治の。
え、100均で売ってんの？
売ってます、売ってます、今売ってるんですよ。
そうなんですね。
家用の政治がね、多分
そうです、そうです。
そうなんだ。
リビング以外の一部屋一部屋ずつの時はそれ終わった後に炊いてます。
へえ。政治ってなんか炊くと匂いありますか？
あ、あります、あります。ちゃんと政治の匂いがします。
あ、そうなんだ。そうなんですね。ちょっといい香りになるのかな。
そうです、そうです。
釣りっぽいっていうか、うん、へえ、すごい徹底してる、うん、
さすが。
それで私の中で掃除が終わりなんで。
へえ、
掃除してます。
え、それはどれぐらいのペースでやってるんですか？
それはだから1週間に1回ぐらいです、
ね、1週間に1回。すごいな、すごいな。
それは
見習わなさ、
ほぼ神社じゃないですか、お家が。神社並みの家っていうか、
ね、なんか猫いるんで、うち足跡つきやすいんですよ。
あー、そうなんだ。
玄関のデッキブラシ掃除とかはもう2日に1回とかやるんで。
すごい。
そうですよね。ポイントがそのぐらいです。
ああ。
だからご近所でもなんか、あそこの奥さんはマメな人みたいな。
うん、でしょうね。
綺麗好きって。
いつも掃除している。
評判になってるよね。
なんかいつもそう、なんか掃除機かかってるし、なんか終わった後すげえ白い煙出してるみたいな。でもなんか玄関掃除してるときお向かいのおばあちゃんに、ずいぶんまめにやるから偉いねとか言われて、そうそうです、はい、
うん、すごいな。
うん、そうだよね。今の話聞くと、もうそれだけなんだろう、
うん、
もう上から呼ばれてることがわかるから、うん、もうそれが自分の魂が無意識にその上から呼ばれてることをさ、もう無意識にキャッチして、そうやってもうワクワクして上がっていけるわけじゃん、
うん、
でももうさ、並木さんもよく言ってたけど、もうそこの世界に入ると、
うん、
病気をしにくくなるって、
うんうんうん、
ね、言ってたけど、うん、やっぱり本当にその適材適所でそういうところに行けると、
うん、
やっぱり健康になるんだよね。
そういうなんていうか方に、さっきももじりんさんが言ってたけど、やっぱ自分の体とか健康とか心地よさっていう方に目が向くから、しにくくはなるよねっていう、
うん、
それでなんか調べたらちょうど重曹クエン酸出てきて、
重曹クエン酸サージ一杯は多いな。
そうか、重曹クエン酸をこう、重曹クエン酸水でこういろんな、そう、自分のお父さんががんをそれで根治させたって
人
が
いる。ありますね。
はいはいはい、言いますね。
そうです、そうです。で、なんかツイッターでおじひろさんって人がいるんですけど、
うん、
その人、この間スペースやってた時に、うん、私入ってったら、あ、おじいさんって言って呼ばれて、
うん、
SP がやって、今までの経験言ってくださいって言って、で、3ヶ月やって、旦那さんの便秘も治ったし、
あ、
そうです、そうです。で、私も生理痛とかそういうのなくなって、
うん、
と私、この間頼まれて、コンビニのバイトの単発を2コマやったんですよ、
うん、
1日に2コマ、朝の7時から13時と、
うん、
その後に5時から17時から22時っていう、
22時すごい、
だから両方合わせたら立ち仕事11時間やってるんですよ、うん、なのに次の、うん、その日の夜に重曹クエン酸水飲んで寝たら足痛くならないんですよ、うん、
すごい。
だからどこ痛いここ痛いがないんですよ。
すごいね。
旦那さんにも言わなくなったよねって言われたんですよ。
へえ、今まで結構痛い痛いって言ってたってことですか？
立ち仕事2コマやったらもう次の日立てるのが足おじいちゃんみたいになってました。
ああ、そうなんですか。あ、ガクガクで。
でも11時間立てたらね、普通の人だったらそうです。
うん、
まあ、そうですよね。つらい。座りたいって思うもんね、たまには。
でも、次の日全然普通に起きて、あの、今掃除機かけて、玄関でデッキブラシ掃除して、水回り掃除して、
その元気
洗濯干してっていう、
うん、
普通に動けてるから、
うん、
やっぱ重曹クエン酸すげーってなって。
うん、
確
かにクエン酸パワーがね、そういう、体の、そういう。
疲れを取るね。
うん、あの、代謝を回すので、
うん、
疲れにくくなるっていうか、
うん、
うん、
となんか体がやっぱ日本人の体はその取ってるものが酸性に向きがちなので、
まあそうですね、
うん、
そうです、だから酸性になってるのをその持続塩酸入れて、
う
ん、
そうね、
A8 をアルカリ性に引っ張るように作用してくれるっていう、
そう、
うん、
通常だとそのね臓器とかも本当は pH がアルカリ性だから、
うん、
持続塩酸水入れてあげると体の中の臓器とか血液とかも正常に動き始める原理です、
ね、そうですね、
うん、
そうそう、私3ヶ月でだから4キロ落ちてですよ体重、
させたんですね
朝飲むとお腹空かないんですよ、
あそう
そうです、そうです、だから1日2食になってるんです
よ、まあ、重曹はさふくらかしこって言ったもんね昔は、
うん
で私の中で重曹はお掃除、お掃除用具って
確か
にそうね、確かに
だからなんか体の中もお掃除してくれてんだなっていう、
あ
そうですそうです、ずっと感じてるんですよ、
そういう意味でね、なるほどね、重曹掃除する人にはそうだ、馴染みだよね、そうそうそう、あの掃除のあれとしてね、
そうです
エコな、エコな掃除の、
そうなんかお掃除と匂い消す粉みたいな、
うん、油の汚れとか、
そうですそうです、
うん、確かに
旦那さんの 靴洗うときとか、そっちをかけてから洗うとか、そういうのがあったんですけど、そうです、そうです。だから私なんか重曹はもうお掃除してくれる粉っていう、うん、感覚がずっとあるので、だから体の中もお掃除してくれてんだろうなと思って。
自分の体内もっていう、
そうです、そうです。
あのこびりついた汚れを取ってるみたいな。
そうです、そうです。なんかね、宿便とかその
うん、そうそうそうそう
とかそういう、
ね、そういうことですよね、
溜まってたものを出してくれてるんで、うんうん、ありがだからその時もだからお腹させながらありがとうありがとうって言ってます、
あ、
うん、
生理痛が良くなるっていうのは嬉しいですよねやっぱりね、あれはめちゃくちゃ辛いから、
うん、なんかあとトマスさんの前で言うのもあれなんですけど、
うん、
あの経血がやっぱりサラサラになりますね、あのなんかドロドロが出なくなるっていうか、そうですそうです、私やっぱ生理痛の時腰周りすごい重たかったんですけど、
ああなりますね、うん、
さえそれもなくて、
へえ、そうなんですね、
そんなに劇的ないろいろの、
そうです、
変化
で私がなんかいろんなお仕事行く時この話をすると周りの人も重曹クエン酸買い始める、
買い
商売繁盛になるね。
だね、あの医者いらずみたいなこと言いますもんね。
そうですそうです、
本当にあのなんかこうこれを知られてしまうと、
そうです、
お医者さんが
儲からなくなるから、
ね、儲からなくなるから、だから絶対言わないんだよみたいなね、聞いたことありますけど、ツイッターとかでねよく見るけど、
うん、
こんなに安くて、ね、こんなに万能なものがあるって知れちゃうと、
うん、
ちょっと。
うん、
製薬会社とかね、そういうところ
に、そうそうそう、薬と医療、その医薬関係のビジネスが成り立たなくなっちゃうからっていう、
そうですそうです、でも本当に両方1キロで1500円ずつぐらいなんで
ね、本当本当
3000円で 2,3 ヶ月持つので、うん、めっちゃ本当になんかあの3万とかのサプリメント買ってる人がこっちに移ったりとかしましたね、
ああそう
そうですそうです、
お3万のサプリって何
なんかいろいろ合わせて3万
そうそう、サプリだとねいろいろバランスよく取ろうと思ったら結構ねいろんな種類を
取らないといけない
ね、取らないといけないし、
うん、
ジジロッソさんもですね15年ほど前から重曹クエン酸飲んでるそうです、
へえ、
15年ってすごいですね、
すごいですね、
うん、
じゃあもう元気なのかな、すごく、
ね、多分ね飲み続けてるってことはそういうことですよ、
うん、
体に合ってるっていうか、
うん、
本当になんか私本当になんか38になるんで、
うん、
なんかやっぱ体の結構疲れ具合が変わってきてたんですよね、
うんうんうんうん、
ちょうどなんかその重曹クエン酸飲む前に、
うん、
TikTok で知り合った薬剤師さんにいろいろ相談してたんですよ、
へえ、
なんか雨降る前とかもう私立てないぐらい頭痛くなったりする
ん
で、
うん、
そうですそうです、でも仕事とかある普通の人みたいに仕事してたらその日休むってすげえ感じ悪いなと思って、
うん、
なんかでも自分のこと元気にするためにどうしたらいいみたいなの言ってたら、なんかその薬剤師さんもいろいろ調べてくれて、多分あのいきなりご飯食べるから、
うん、
いきなりボーンって血糖値が上がるから、その血糖値のジェットコースターが体に与えてる影響がじいちゃんの場合は多いと思うって言われて、
うん、
うん、あーってなって、で最初プロテイン、うん、やっぱプロテインかなみたいなね、でもプロテインもあまり飲みすぎると肝臓に負担かかるからねって言われて、分かったよってなって、
うんうん、
でそれでいろいろ調べたら重曲塩酸をだからご飯食べる前に飲むとその血糖値の上がりも緩やかになるから、
はは
でその量も食べる量も少なくていいから、うん、そのバゴーンって上がることがなくなるって書いてあったんで、うん、あもうじゃあこれにするっつってそれでやり始めたんですよ。
うん、
だからもう全然頭痛とかもないし、あと最近は精製水にヌチマスを溶かして、あの今 目の乱視の度を下げるのに頑張っています。
ヌチマスを、
そうヌチマスって、
え目痛くないんですか？それ
痛くないですよ全然、だって天然の生理食塩水ですからね。
あそっかそっか、
そうですそうです、精製水に入れてるだけなんで、
へ、
うんうん、150ミリの水に3グラムの打ちますんで、そうですで、なんか天然の塩だとしっかりミネラルが入ってるので、
てかヌチマースはすごいって言いますもんね。
そうヌチマースすごいですよ、
うん、
20何種類入ってるっていうよねヌチマース。
そうですミネラルが、
うん、
まあ、その重曹クエン酸飲む時にヌチマースをちょっと入れて飲んだりとか、
うん、あーいいかもしれない、うん、
昨日黒糖入れて飲んだりとかしますね。そうですそうです、でも本当に必要なもの、その塩分と糖分が本当にミネラルが入っていて必要なものを取っていくと体はちゃんと反応してくれるよっていうのを教えてくれたのでそうしてます。
もう水と塩、まあ、重曹とかクエン酸ももちろん、
うん、
あのそういうものも含めて、
うんうん、
やっぱ結局体に入れるものでできてるから、
そこ
を改善していけてれば、やっぱ結局は水と塩だと思うんですけど僕も、
うん、
あの変わっていきますよね。そのフェーズに多分来られてるってことですよね、
うん、そうです、
ね、もう外の掃除は終わったから中の掃除フェーズ
自分の体のことに、
そう体のことに、
ね、うん、
なんかジジロッソさんは時々サボるからダメだよって言ってますけど、全然サボってても15年続いてればね
そうすごいよね。
数日サボったところです。それはなんか大きな意味ではずっと継続されてるんだと思
います。うん、いやね、また元に戻るっていうことだもんね、うん、やっぱり飲もうって思えるっていう、
うんうんうん
うん、ちょっとやめてても
そう、
うーん、
すごいな。クエン酸はね、この実はハイビスカスがクエン酸がものすごく多いっていう、
うん、
あのものですんごい酸っぱいんだけど飲むと、
うん、
ハイビスカスのあれは、
うんうん、
でもそう、まさかそんなクエン酸の話が出ると思わなかったんでそのまさにハイビスカスがクエン酸なんですけど、ただその植物から取ると緩やかなんだけど、そのクエン酸の粉をね飲むほどのなんか威力はないので、
うん、
まあ、
その代わり別な成分がね、はい、あの お茶から取れば別な成分が緩やかにいろいろ混ざって入ってくるので、それはそれでまたいいんだけど、
うん、
重曹クエン酸みたいなこう、
うん、
がっつり取る、がっつり取ってで、まあ、体を大きく変えるっていう風にはするのは、うんうん、あの安いしね、クエン酸は便利だと思います、うんうん、すごく、
うん、
僕も夏中炭酸水にクエン酸入れて飲んでました。あの梅干しとか嫌いなので、う
ん、いや分かります、私もダメなんですよ、
ダメなの。でも酸っぱいものは別に嫌いじゃないんですけど、梅干しが嫌いでそれで
酸っぱいものダメなんですよね。そう、酢豚って飯食えねえっていう。
そうなんだ。酢豚は好きですけど。
酢豚
なんかね、レモンとかも別に嫌いじゃないんだけど、クエン酸が一番なんかね。
アイスティーにレモン入れるのは許せんのさ。
うんうん、ああ、
うん。でも、梅干しとかで、梅干しとかその酢豚とかで飯は食えねえっていう。酸っぱいのダメなんですよね。私ほんと多分酸っぱいが敏感すぎるんですよね。
あ、でも重曹クエン酸はいいんですね。
重曹クエン酸は大丈夫です。
へえ。まあ、ビリビリがあるからかな。
そのあとなんか1対1っていう割合が決まってるので、
うんうん、
あとその同じ割合で飲んでても、
うん、
やっぱ疲れてると酸っぱく感じるから、
なん
かそれが体のバロメーターにはなってます。ああ、今日私疲れてんだなとか、そうです。体のことちょっと疲れさせたなとか、なんかそういうのをすごいやります。
内臓きれいになるんだやっぱり
ね。ジジロスさんもね、いい大腸、うん、上も下もカメラで見てもきれいと消化器内科の先生にいつも褒められるって。
すごいね。
いいことだ。
本当に本当になんか重曹クエン酸で体の中も断じゃり。
いや本当に、ね、今私頑張ってますよ。
なんか僕の風邪をの引き始め、
うん、
風邪かなって思った時に重曹クエン酸を飲んで寝ると治る、治るっていうか、なんだろう、それ以上あの風邪がなんだろう悪くならないっていうか、まあ、そういう殺菌作用とか、うん、クエン酸のその体を中和させるのとかで。なんかすごくいいって言われて、それで知ったんですよね、風邪のこととか、うん、
そういいですよね。なんか
だからそういう時に飲んで重曹クエン酸を飲むことはたまにありましたけど、うん、その毎日とかはちょっと飲んだことなかったな。
毎日の朝と夜、毎日の
すごい。
もうとりあえずでも体に溜まってるものを出さないと新しいもの入ってこれないので。
なるほどね。
取り出す、出すって、そうです、出すっていうので重曹クエン酸を私はやってます。
なるほど。
そう、まず出す、
お掃除ですね、お掃除。すごいな。あ、トゥルーさんこんばんは、下で聞かせていただいてありがとうございます。
コメントもくださって、
そう、モムジリンさんの話がすごすぎて、うん、めっちゃ盛り上がった。
ねえ、すごい面白かった。
でもなんか理解してくれるお二人でよかったですよ。なんか私なんかこれで半分主婦だよって言うと誰も信じてくんないので、
うん。あ、そうなんだ。
なんか現実世界では全然私主婦だし、別に僧侶でも何でもないよっていうと、
僧侶でもない、僧侶でも巫女でもないよみたいなね。
やってることでも僧侶だよみたいな、ね。ですけど、
うん、
そうです、そうです。
でも桃神さんがそうやって神様のところとか仏様のところに行こうって思うのはなんとなくこう感じるから行くんですか？
私なんか。結構前にそのどん底の前だったんですけど、なんか結構前に私なんかどこの占いとか駅の人と駅のおじさんとかに見てもらっても、
うん、
なんかタロットとか見てもらっても、
うん、
なんか全然その人たち知らない、渋谷とか池袋とか全あの全有楽町とか全然違うところで受けてる占いなのに、
うん、
なんかその人たちに言われたのはとても守られているから、
うん、
安心して生きてねって言われたんですよ、
うん、
そう、あなたは守られてるからって、
うん、
ちゃんと後ろの人が守ってくれてるから大丈夫だよって。でも私見えないじゃないですか、
うん、
本人見えないから、
うん、
またそんなこと言ってみたいな感じだった、うん、誰守ってんだよみたいな、
うん、
守ってんだったらこんな辛いの嫌だよみたいな感じになってて、
うん、
そうです、そうです。でもなんかそれはでもずっと多分後ろにいてくれてる人たちはいるんだろうなぐらいな感じだったんですよね。そう、でも死ぬことには至ってないから、
うんうん、
そうそう、だからなんか全然、あ、じゃあ私守られてんだったらとりあえず生きてみるってなって。
すごい、
うん、そうです、そうです
。でもそれを信じられるっていうのはとりあえずじゃあ生きてみるっていうふうに言うところに心が持っていけるっていうのが守られてるってことなんですよね。
うん、
要はその瞬間はつながってるはずなので、
うんうん、
秒なんていうか0コンマ数秒ですけど、
うんうん、
あ、じゃあ生きてみるっていうふうに転ぶかもういいになるかはもう本当に紙一重なので、
うんうんうん、
そこでその守られ、まあ、生きることがね必ずしも絶対いいことだっていうふうには限らないんだけれども、そこででも生きてみるっていうふうになる方向に仏様というか神仏が後ろでこう守ってくださってるっていうことなんだなってすごく思います。
うんうん、
あ、なんかあのトゥルーさんがね、モジリンさん実践スピリチュアル素晴らしいです。そして実は明日朝から初三峯神社なんですよ。そして
すごい、ね、
今夜は全泊ですっていう、なんというタイミングですかこれは。
さすが。
どこにも三峰神社とは僕書いてないはずなんですけど、書きました
あ、でも下で聞いててくれたからさっきの話聞いて、
そうそう、だからそこに、うん、今日こんなにがっつり三峰神社の話をするとはね思ってなかったと思うんです、
う
ん、
そうそう
まさかのねすごいシンクロしてる。
本当にあの覚悟ができたら奥宮行ってみてください。往復5キロですが、やりきったら本当に見える世界はありますから
ね。
あ、でもわかるね、うん、それはなんか暗山登った時もそうだったもんね。
うん、
うん、もうあの達成感はさ、
うん、
うん、やっぱりなんか神がそこにいるって思うもんね。
うん、
うん、あと来れてありがとうって思います、ね、
そうそうそう。で登った時に私が来たのはやっぱりその山に完全に登れる人は呼ばれた人しか来れないって言われたの、うんうん、で本当にそうだと思って、うん、で最近すごく思うのがその矢作先生なんかでも山登りすごく好きなんですけど山すごい登る人いっぱいいるじゃないですか、うんうん、であの高い山あの登山者なんかでもそこに山があるから山に登るって皆さん言われるんだけど、うん、その山が呼んでるんですよ。その山の山っていうのはほら修験道とか山の神がいらっしゃるっていうところだったから、うん、やっぱりあれだよね呼ばれてるんだよねその人が、うんうん、出なかったらもう途中で絶対行けないもん、
うん、
だからうんなんだろう頑張ろうって不思議に思えるしちょっとそうやって5キロ5キロで大変かもしれないけど、
うん
うん、でも行けちゃう人はもうそこで呼ばれてたら絶対行けちゃうから、
うんねうん、天気がね明日からちょっと下り坂みたいな、
うん、あでもその時だけ晴れるかもしれないし、ね、
そういうのもだから呼ばれてる場合はあのもっと奥宮まで来なさいって多分言われるしあの晴れちゃったりもするでしょうし、うん、なんかそこのご縁がねあるので、うん、でも三峯神社まで行くっていうね全泊していかれるっていうことなので
いやすごいですね、そうですよ。
ちょっと遠くからなのかな、
うんあ
の
うん、
今あのいろいろとねあのなんだっけ桃尻さんのお部屋をお家を守ってらっしゃる三峯神社なのであのそのトゥルーさんもご縁がきっとあって行かれるんだと思います、うんすごいパワフルだっていうお話だったので、ねう
んうん、なんか変化があったら聞きたいですね。
あの秋分の日9月23日も僕ライブをももじりんさん来てくださってその時はあのももじりんさんの文字で入ってくださってたので、うん、あのお声は聞けないんですけどその時も三峯神社の話をして2週連続 の, あの三峯神社です。
うん、まあでも三峯神社だけどやっぱり神様と仏様の話だからやっぱりご縁があったっていう、
うん、
うん、なんか楽しい話でした ねすごく、うん、
始発のバスは集合時間に間に合わないそうで全泊なんだそうです。すごい遠いんですよねだからね始発のバスに乗るために
。私の中ではそのいろんな占い師さんに守られてるって言われた時になんか、
うんうん
自分のおじいちゃんが交通事故でにあって亡くなってるんですけど多分おじいちゃんだなみたいな感じだったんですよ私は。
あうん
すごいなんかうち孫だったので私が一人っ子なのであそうですそうですだから多分おじいちゃんだろうなって思って、うん、勝手にそう思って、
うん、
あじゃあ生きてみるわってなった
んです、うん、あそうなんだ。
そ
うです、
うん、なんかそのぐらいがあるだからそそうですそうですだからおじいちゃんのことがあるんでみそぎもはいわかりましたやりますってなって
ああそっか
そうですそうです、はい、
めっちゃ喜んでますよ綺麗にしてくれてありがとうって
ね, ねそう絶対そうですねそれは
うん
そうですそう
やっぱ思った瞬間の人がそあのやっぱりその人だからつな、
うんうん
うん、がったんだ ね,
ね、うん、そのおじいちゃんのおじいちゃんももちろんそうだしおじいちゃんの関係の仕事そのおじいちゃんのご先祖とか、うん、そういう一連の皆さんが多分思ってくださってるんでしょうね、
うん、ももじりんさんあの人みたいになれるんじゃないのかなこんまりさんみたいになれるんじゃないのなんか
なんか同じ星回りらしいですよ、
ね、そうなんだ、うん、
なんかそんな気がする
そうです
、すごいね、なんかもっとかつなんか
でもなんか私、うん、こんまりさんみたいにこうまるっとふわっとじゃなくて
まるっとふわっと
なんかこうときめくものだけ残そうみたいな感じじゃなくて、うん、やるかやらないかどっちかって感じ、うんうん、
なるほどだからそこら辺がやっぱりついてらっしゃる仏様とか神様が、うん、そのこんまりさんはどっちもうちょっとなんかふわすぴっぽいんだけど、
うん、ああそうなんだ
あの修験道がついてるみたいな感じだから
、うん、そうだね
おじいさんの場合、
うん、
だからもう捨てるか捨てないかどっちかっていうことをなんかこう瞬間的に、うん、本丸さんの場合はときめくかどうかであの一旦保留にするものは保留みたいな感じだけど保留なしみたいな感じ
迷ったら捨てろっていう
迷ったら捨てなみたいな
迷ったら捨てろって迷うぐらいのもんだから捨てろっていう
ときめくかどうかじゃなくてみたいな
そうそう
もっといるかいらないか瞬間でみたいな
そうそうそう
えそれってさ、うん、少しずつじゃダメなんですか一気にやった方がいいの
いやでも少しずつでも全然いいと思いますよ。ただ少しずつだと言い訳してる時間が増えるんで、私は思うんで。そうそうそう、うん、私はなんかその罵声飛ばしたり、うん、何やってんだ畜生みたいな思う時間が増えるの嫌だから、私はバサッとやりましたけど。
ああなるほど。
そうです、そうです。なんかやっぱ時間もったいないなと思っちゃうので。
あ確かに、
お金で買えないし、
うん、
で下向いてる時間もあったりするから、うん、お母さんとぶつかったりもするので。そうです、うん、でももうできない人にできないことをやれって言っても無理なので、
うんうんうん、
そうです、そうです。こっちでやりますってやってあった方がいいので。そうです、う
ん、だからやっぱりこんまりさんにはみそぎっていうエッセンスはないんだけど、大地にさんはみそぎなの で、
そ, うです
。そして多分不動明がいるので剣を持ってるので、なんか肌不動がいるので、うん、だからやっぱりバッサリ切るっていうスタイル、うんうんうん、かな。
そうですね、私はそっち。
いや強いな、
強い。それは三峯神社と駒神社と高畑堂がいたら強い。
うん、うんうん、すごいわ、うん、しかも11面観音だからね、千手観音じゃなくて、
うん、
手がいっぱいじゃなくて、うん、11の顔目を持つんだよ。
ミラー目を引かしてるからね。
すごいよね、
うん、見えらんないですよ、だからそう見えらんない。そうそう、でもなんか全部3つともお札は商売繁盛なんですけど、だから旦那さんの年収が毎年上がり、
マジです
ごい。
そうです、
それもでもやっぱり入ってくる隙間がちゃんとあるからですよね。
旦那さんの年収も、私もだから仕事増えたりとかしてますね。
あーそうなんですか。
そうです、そうです。
だからそういうお金もエネルギーだから、そのエネルギーがちゃんとお家の中に入るだけちゃんと開けてあるから、うん、だから入るんだよね。
うん、
マッサージだけじゃなくて、この間のそのだからコンビニのやつも私その前に1本入ってたんですけど、そうそう、だからじいちゃんちょっと今日夕方から来れない人がいて、分かりました行きますっていう。そうそうそう、なんかそういうのが最近は、だからそういうなんか一回こう単発で行ったりすると、
うん、
店長さんとかオーナーさんと直接連絡を取り合うんですけど、
はいはい、
で私もともとセブンイレブン経験者なので、
うんうん、
他のバイトさん入れるより容量がいいんですよ。あと揚げ物も揚げられるので、あっちにしたら同じ時給払うのにコスパいいんですよ、私のことや
ると。なるほど。
だからなんか交通費を500円から1000円にしてくれたりするんで。
大きい。
そうです、そうです。その代わりなんかちょっと、うん、じいちゃん揚げ物揚げてとか、うんうん、ちょっと品出しもしてとか全然やるんですけど、うん、でもやれちゃうので私が、う
ん、そして重曹クエン酸でさらに体が動くようになってるし。
そうです、そうです。
うん、うん、
ね、言われなくてもやる、
ね、言われなくてもやれたりする、
うん、なんかすごいね、うん、
代謝が回ってるだけじゃなくてエネルギーが全部回ってる感じがする、
うんうんうんうん、なんだろう、聞いててさ、こっちもパワーがもらえるよ、
すごいもらえる。本当に、
うん、
今日はクエン酸いっぱいもらった気がする。
本当だね、私ジュースをもらった気がする。
ジュースをも
らった。クリアにしてもらう。
そのなんかエネルギー、
私のこと電源タップって呼べますよ。
え、電源タップ、
うちの旦那さんは私のこと電源タップって呼びますか。背中くっつけて寝ると次の日本当にパワーチャージ入ってるらしい
です。あ、すごい、すごい、うん、へえ、ちょっとこうやって聞いてても結構なエネルギーだからさ、実際会うとなんかすごいだろうね。
そうそうそ
う、
う
ん、
だからこれ私の手でマッサージされた人も大体元気になります。
ああ、なりそう、なりそう、すごいな、うん、なんか来てほしい、うん、やってほしいって思っちゃう。
行きなさいよ。お伺い、
埼玉方まで。
そうそう、
せめて東京まで、
せめて東京まで。すごいな、
全然、はい、
なるほど、
そっか。だから全然
ありがとう。
最近だと、だからその最初だとやるかやらないかだったんですけど、もう最近だとなんかここまで来てるとやるかもっとやるかになってます
ね。ああ、パワーアップしてるわ。
パワーアップしてる。
やらない選択はない
ない。
ああ、なるほどね。
そう、もうやらない選択はないっていうような、そういうのがやっぱりモジリンさんスタイルなんですよね。
そうです、
もうみそぎをやらないっていう選択はないでしょって。
やった方が笑えるし、私が心地いいこと分かってるんで、でもやるかもっとやるかって。そうです、そうです、そうです、そうです。
今日はなんかいい話がいっぱい聞けて、
聞けましたよ、
うん、
ありがとうございます。明日も
仕事、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
ね、トゥルーさんもね、明日朝早いみたいなので、 はい、気をつけて、もし聞いてくださったら、うん、気をつけて行ってきてください。
うん。
トゥルーさんも帰ってきたら電化製品召されるかな。
ね、そうね。その可能性はあるけど、でもなんかこう、うん、代謝がね良くなるってことだから、うん、ね。いいことだと思います。
いいね、うん。
やっぱここから当時まではね、やっぱりそういうものを当時にも。先に来年に持っていけるものと持っていけないものっていうのはやっぱりはっきりしてくると思うので、あの天体も全部巡行になるので、うん、10月以降、うん、だから
まだ今あれですもんね、
まだ逆行なんですよね、今水星だけかな巡行になったのは。
おお、よかった。
このあとあのいろいろ巡行になっていくので一気に動いていくので、もう捨てさせられるものは捨てさせられた方がいい気がします。
そうですね、
うん、変わっていくのでね、うん、電化製品どうでしょうって、うん、何に出るかはね人それぞれかなと思いますので、
う
ん、電化製品とは限らないですけど、でもね周波数に出るみたいなので、
う
ん、可能性はあります。
ドライヤーかもしれないし、
ドライヤーかもしれないし、そうね、いろいろ
ドライヤー
なんかこう捨てられなかったものとか手放せなかったものとかがこうね、手放さざるを得ないタイミングになってくるのかもしれない。ジジローストさんが皆様フォローしていいですかって、僕はもうすでにフォローさせていただいてましたかぜひお願いします。
フォローさせていただきます、ありがとうございます。
ぜひももじりんさんみたいにね、でもこれをね、うん、行く直前に聞けてるっていうことは、うん、そういうことだと思います。ももじりんさんのようになられるんだと思いますよ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう
ね、
出ると思う、うん、
私駒神社の時はドライヤーだったんでね。
あ、そんなに電化製品バンバン壊れる。
あ、一つずつね、そう
そう、なんだこれみたいな、うん、くるくるドライヤーのスイッチが入らないってなって
、突然は困るよね本当に、
そうだね、前髪がってなって
出かける寸前もさ
そうです、あ、よかったトゥルーさん、気をつけて行ってきてくださ い。
なんかジジローソさんは3ヶ月に1回携帯が壊れるって、それはそんなに大変だ、それは。
そうなんだ、
ジジさんはでもちょっと寝た方がいいと思う、
うん、ちょっとそんなに壊れるのはね、なんか、
うん、
ね、何回も設定やり直したり大変
だ、うんうん、
全然携帯は壊れない。
携帯は大丈夫ですか？
携帯は大丈夫です。
あ、興味ありよさん、こんばんは、久しぶりです。
こんばんは、
トゥルーさん、
あ、お久しぶりなんだ。
お久しぶりですね、何度か、
うん、そうなんだ、
来てくださってる方です。そしてでも今日はそろそろ終わりになろうとしているので、もしよかったらアーカイブで聞いていただけたら嬉しいです。
は
い、
はい、またやれたら、
そうですね、
うん、
またお話聞きたい。
はい。
ってください。うん、また、ももじりんさんのね、チャンネルも、もしそういうコラボ可能ならね、
はい、ぜひシリーズ化を。
シリーズ化を、行き来させていただけたら。
はい、ぜひやりましょう、ね、やりましょう。うん、は
い、お願いします。
またじゃあ、調整しましょう。
はい。
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 はい、ありがとうございました。
今日はありがとうございました。すごい、面白い話、はい、ありがとうございました。
はい。
またアーカイブで聞きたくなります。なんか元気もらえるか。
あ、よかった。
うん、本当だね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあおやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
ありがとうございました。終了します。皆さんありがとう。皆さんぜひフォローし合ってください。
はい。
ありがとう。